こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、白石さん、ちょうどですね、リスナーの方からお礼メールいただいてまして、
ありがたい。
第70回訂正と定量の関係性というね、質問を取り上げていただきありがとうございましたといただいております。簡単ではないテーマだと思いますが、仕事をすることにより人生がより良くなる評価が必要だと改めて気づくことができました。これからも本質を知れるポッドキャスト楽しみにしておりますということですよ。
ありがたいですね。
ありがたいですよね。
こういう質問どんどんいただきたいと思いますんで、よく最近出会う方でポッドキャスト聞いてますとか、勉強になってますとか言っていただいてて、だいぶ増えてももらってるんでしょうけど、大変嬉しくてですね、そこでいろんな意見交換始まるんですけど、ぜひぜひいろんな生々しい疑問質問、困ってることを挙げていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。
いやいや、本当ですね、ぜひぜひ皆様質問のみならず感想も含めていただけたら嬉しいと思います、さあ、ということで今日は質問に早速行きたいと思いますが、今回ちょっとお立場はわからないんですけども、ご紹介したいと思います、会社の中で評価項目や行動指針、ルールなどを作ると、本来はそれが共通認識になるはずだと思っていました、ところが実際にはその項目そのものが共通基準になるどころか、むしろ一人一人が自分の価値観でその項目を解釈してしまい、結果として認識がバラバラになってしまいます、このような認識バラバラ問題はそもそも何が原因なのか、そして組織として同じ基準で物事を見られる状態を作るには一体何から整えていけば良いものなのか、何かヒントがあればお願いできないでしょうか。よろしくお願いいたします、
なるほど、
ということですね、これはありますよね。
これはもう組織の究極の課題ですからね。
あ、そう、そこまで言えますか。
理念の浸透とか価値観の共有とか、抽象的な表現でいくとそういうテーマじゃないですか。
はいはい、はい。
認識がバラバラっていうのは、ある意味そこの出発点に立ったというか、そういう意味でもあるので、なんというか、問題でもあり解決のね、入り口に入ったというか、なんかそういうテーマだろうな。
重要なテーマ、問題が浮き彫りになっているタイミングっていうことですね。これ具体的に言うと、例えばですけど、何ですかね、ほうれん草を大事にしようという項目があった場合に、もうある人はすぐにね、何でも細かく共有することが大事だと解釈すると思ったら、ある人は、いや、必要な時に必要なタイミングで伝えれば十分なんだよ、とか、挨拶をちゃんとしましょう、きちんとしようみたいな話に関しては、何ですかね、この礼儀の問題として捉える人もいれば、関係づくりが大事だよねって意味で捉える人もいて、もうなんか聞いてると言ってることお互いまるで別の話してるみたいな、みたいな話なんですかね。
そうだと思いますね。でもその認識がバラバラっていうことが分かったのは、ちょっと冒頭に戻りますけど、いいことですよね。今までそれも分からなかったっていうことから、で言えば。
なるほど。
で、認識がバラバラだとすれば、よくありますよ。個人の生きてきた経験則で物を測るのが普通、一般の人間ですから、ね、その価値観で仕事をされると、社長としては困るんだけど、組織の価値観でやってほしいんだけどっていう、いや、で、その組織の価値観って何ですかみたいなところのテーマだと思うんですけどね。
はいはいはいはい。
例えば、評価項目でいくと、顧客の表面ニーズだけではなく潜在ニーズも共有するために傾聴がしっかりできているみたいな項目とか、
ね、ありそうな項目ですね、それ。
で、傾聴って顧客に喋らせたらいいのかとかね。
あるね。で、それを見たときに、ただ聞きゃいいって問題じゃねえだろ
う
みたいな。
そう。いや、評価項目にあるから、その通りやっただけなんで。そういうことじゃなくてっていうようなね。
あるね。で、じゃあなんですかってちょっとうまく説明しきらんみたいなね。
だから、この辺って、評価項目と教育はセットで考えないといけないと思ってて、そこの段階に入っていく会社さんも、多いし、支援をしてるところもあるんですけど、さっきの傾聴でいくとですよ。その、傾聴っていうことはどういうことで、そもそもなんでそういう傾聴というのが必要なのか。 で、傾聴ができたということは何をもってできたというのか。例えば、その、オウム返しでお客さんの喋ったことを繰り返すだけではいけませんと。はい、お客さんイライラしますと。顧客の立場に重ねて共感して聞き切ったというのはどういうことかというと、顧客から例えばありがとうございますと、私の言いたいことを私以上に今表現してくれて感動してますというような言葉が出てきて初めて傾聴したというんですというようなこととかがしっかりと共有されておけば、されておけばっていうか、うん、する段階に入れば社員はなんとかイメージができるので、そこの段階に入っていけますよね。うん、というようなことを、しっかり解説するとか、わかりませんか、評価項目の補足文章で入れるとか、あるいはそういう研修を始めるとか、はいはい、傾聴に関しては、実際研修をね、研修っていうことの研修までもないんですけど、やったことがあって、ある会社さんで。トーキングスティックとか、インディアンスティックとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、自分が喋って、で、相手が私のことを理解してくれたと分かったら、次の人にそのスティックを渡して話す権利が生まれると。
白石さんと私が話してて、私が棒を持ってるとしたら、白石さんが、あなたの言ってることはこうこうこうで、こういうことでよろしいですかねと言った時に、私が、うん、まさに僕の気持ちです、それはって言ったら、そのスティックを渡すと。
うん。うん、
で、じゃあ初めて喋れるとですね、自分の意見を。
うんうん。で、これは、このイメージだけで言うと簡単なんですけど、これ実際にやってみましょうって言って。
やったことあるんですか？
うん。それも、なんでしょう。他の会社で。
へ
ぇ二人一組になってくださいと。
それすごい回ですね。
言って、うん。人生の、どんなテーマだったっけ？あんまりこう単純なテーマじゃなくて、今困ってることとか、会社の問題とかを何だと思うのかということについて、ちょっと意見交換をしてもらいますと。で、左の方、まあ、A さん、B さん、どっちでもいいので、どちらかが A さんになって、どちらかが B さんになってくださいと。20秒でなってくださいと。なりましたと。じゃあ、A さんが今の私の立場で感じる会社の問題を B さんに伝えてくださいって言うんですよ。
うん、うん。
いろいろ喋るんですよ。ああでもない、こうでもない。それに対して自分はどう思ってるかっていう。じゃあ、次、B さん。今、A さんの言ったことを、先ほど言った傾聴のスタンスに基づいて、こういう受け止めでいいですかというふうな確認をしてくださいと。
はい。
で、その時に、ちょっとでも違ったら A さんはちょっと違うと言ってあげてくださいと。うん、ちょっと違うって言われたらだいぶ違うっていうことなんで、もう一回詳しく聞くか、よりここがわからないので教えてくださいと言って、もう一回引き出してもらうか、そういったことをやってくださいと言って、これがね、なかなかやってみるとできないんですよ。
できないでしょうね。
うん。で、これを、実際にこの、できないっていうことを、私も含めてね、これなかなか日常の現場でできてないで、夫婦間で、これができてないってことは夫婦間でできていない。顧客との間でできていないっていうことになるんで、うん、これが難しいっていうことの理解を、今日はしていただいて、お客さんの立場に重ねるっていうことがどんなに難しいかっていうことの、なんていうか、今日は共通認識をしてね、できるようなことを今からやっていきましょうみたいな、ちょっとスタートアップ研修みたいなことをしたんですけど、
はいはい、
そういう研修をセットでやって、ここに書いてる傾聴という意味を皆さんで理解してもらうとかね、そういった例えば今研修に展開していきましたけど、こういった創意工夫が評価項目を作った次の段階で入り込んでいくっていうような会社さんも多くてですね。
はい、はい。
そこの研修をまあ私もお手伝いさせていただいたりすることもあったりするので、要は何が言いたいかというと、評価項目作ったからみんな理解してもらえるだろうじゃなくて、ね、ご質問者がおっしゃったように、認識がバラバラになるのが当たり前ですので、ここを理念の共有とか価値観の共有という社長のトップが成し遂げなくちゃいけない重大な使命なので、ここから諦めずにより深く入っていくというか、そういうことをしていくということが必要だということが今現場から試されていると。こういうふうに受け止めるべきじゃないかなと。
でも逆に言えば共通の項目ができたことで、認識バラバラ問題が浮き彫りになったっていう解釈がまず第一ですよね。
うん、
それがあって、いや、ついにその問題が浮き彫りになったんで、ここからが次のフェーズですよと。
うんうん。そうです、そうです。例えばね、 遠藤さんが言ってくれたほうれん草の問題でも、うちもそういうのを細かく解説してるんですよ。例えば、担当制でしょ、会計事務所なので。
はい。
で、担当がお客さんのところに行きますと、お客さんから、まあ、ケーキをもらったとしますと。
うん。
お酒でもいいんですけど。
はいはい。
そしたら、必ずそれはトップに報告するようにという。で、なんで、もうあなただけに留めておいてねと。いちいちトップには言わなくていいですよってお客さん入りまして言ってくれるんですよ。それでもトップに報告するんですよ。で、そしてトップからお会いしたときは、あのときはありがとうございましたというふうにお礼をしたときに、そのお客さんはその担当を見て信頼できると。この人は一人でかすめ取るような人間じゃないんだということが、それを見て分かってもらえるんだと。誠実性をですね。だから、そういう意味でのほうれん草というのは、いただき物のケースとか。いう形で解説があったりするんですけどね。そこで初めて。一個一個
になるわけですね。
うん。そういったことの重要な意味が分かってくるというか。
ああ、
うん。そういうのって分かんないじゃないですか、学生の時とかは。
でも今の話がこの質問者の方の答えにもなってますよね。うん、それぞれの価値観でバラバラになってしまっているけど、
うん、
今の話を解説するというよりも、そのなぜなのかの価値基準の話が書かれて、残って言語化されてるんで、
うん、
あ、そういうことなのかっていうことで、結果教育されているっていうのがそこにあるわけですね。
はい。だからそういう認識のズレを一致させる行為というのは、それこそ伝える側がすごく、なんていうか、勉強になるし、成長するしって。
問われているわけでもあるわけですね。
う
ん、
いうことだと思います、
ね。っていうか、それ起きた時に気づくのは、やべえ、自分でも説明できないっていうのが実態な気がしますね、ほとんど。
うんうん。で、ちゃんと残されてたら、社長じゃなくても説明が上司ができるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
ね、手帳のあそこで書いてたように、傾聴という意味はこういうことだったよね、と。
うん、
そこに関しては、今一歩こういう創意工夫が足りないので、ちょっと来期、ここにチャレンジしていこうか、みたいな。で、私も一緒に同席するので、ちょっと傾聴については、ここのポイントを、お客さんの、まず言葉を聞き切るっていうところをチャレンジ項目にしていこうか、みたいなことができたら、それはなんかね、強い組織になっていくような、
ね。いや、そうですね。
うん。
というところでね、新たな問題に出会えて、ここからが次のフェーズで勝負どころですよということでね、うん、ヒントもいただいて思いますので、ぜひ活かしていただきまして、何かありましたら質問いただけたらと思います。ということで、終わりたいと思います。白石さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
白石浩和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石浩和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。